と力添え持って新しい1週間癒しと回復を与えてくださいますように切にお祈りいたします。今日世界中で開かれている礼拝の上に、すべての教会の上に、集まる生徒たち一同の上に聖霊充満の恵みと祝福がありますことを信じ感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝少子で開かせていただきました詩編133編のこの箇所をもう一度開いて読んでみたいと思います。見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。今朝は先ほど賛美を捧げてくださいましたカンナム中央教会の賛美チームヘセドの皆さんと共に、またパク先生ご家族と共に、このように今朝も礼拝が捧げられますとき、改めてこの御言葉、見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び、そのことを深く覚えて感謝いたします。私たちはいつもお話ししますけれども、日本の歴史的に犯した罪によって多大な被害を、苦しみを韓国の皆さんに与えてしまいましたけれども、今日このようにして、ただキリストの愛によって許されたものとして、民族を超えて兄弟たちと共に礼拝を捧げるこの幸いに預かっておりますことを心から感謝いたします。皆さんが私たちの教会を愛し、そして今日特別賛美を捧げてくださいましたことを心より感謝いたします。またパク先生ご家族は昨日狛江の地に引っ越して来られました。アーメン。さらなる先生ご家族の働きと祝福を覚えて共にお祈りしてまいりたいと思います。今日詩編の133編の後半に記されていますように、主はシオンで布告された祝福と常しえの命を、シオンとは教会のことです、今でいう教会に命を注ぐ、祝福してくださる、そのことを宣言してくださいました。そしてそれは天よりの油を注ぐことを通して、今日パウロが語った言葉をですね、私たちは聖書箇所として開きました。御霊によって歩きなさい、この聖霊の恵みを今日も教会に注いでくださる主に心から感謝いたします。集いし皆さんお一人お一人にこの油が注がれることを主に期待しながら、今日御言葉を開いていきたいと願います。先週は昇天者記念礼拝の中で、神様によって作られ命の息を吹き入れられた私たち人間は、目に見えている体だけではなく、内なる霊を持つ霊的存在である、そのように作られたということをお話ししました。この世の中には肉体的健康を維持するためにですね、ジムに通っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんし、サプリを飲んでいる方もいらっしゃるかもしれませんし、もうたくさん健康グッズはですね、世に出ております。そして美しさのためなら、老いないためなら、長生きのためなら、いくらでもお金を使うですね、そういう人たちはたくさんいると思います。お金があればある人だけ美しくですね、また年取らずにそのようにですね生きていける、いろいろなグッズがこの世の中にはですね、流行っていることと思います。そしてですね、それはもちろん私たちにとってこの肉体の健康というものはとても大切なものです。とてもとても大切なものです。私たちはちょっと風邪をひいただけでもその健康ということのありがたみを感じます。ましてや病気にかかれば、あ、健康であるということ、自由に歩き回ることができるということですね、そのこと一つとっても当たり前ではない神様の恵みであることを知ります。私たちはやはり健康があって主のために使えることができ、また出かけていくことができますから、当然私たちのこの肉体が健康であることは重要なことです。しかしそれは一番大切なことではありません。一番大切なこと、重要なことは、皆さんの内なる霊が生きているかどうかということです。内なる霊が健康であるかということが、実は肉体以上に大切なことなんであります。 神様に与えられた霊が、霊的存在として作られた私たちの霊がいつも神様と一つであるということが肉体に健康ももたらす秘訣なんです。聖書にこのような御言葉があります。霊が沈み込んでいると骨まで枯れる。どんなに健康であっても、私たちの内なる霊が元気じゃなければ、健康でなければ、それはやがて骨まで食い尽くしていく力になっている。霊がいかに重要であるかということを語ったこの御言葉です。どんなに肉体が健康でも頑強でも、内なる霊が死んでいるならば、生きる喜びがありません。希望がありません。すべてが与えられ整っていても平安がありません。まだあれが足りない、これが足りない、いつも苛立ち、いつも何かに不満があります。そしていつも何かに恐れを抱いています。これを聞いて、あ、私に思い当たるところが、そのようにですね、もし今日この今の言葉を聞いて気づかれる方がありましたら、それは幸いなことです。今日私たちの霊が元気かどうか、この礼拝を通して御言葉を通して教えられるならば幸いです。なぜなら私たちはそこから求めていくからであります。初めてそのことを知って霊によって生きることを選び取っていくからであります。これとは逆に、じゃあ霊が健康な人、内なる霊がいつも主と共に喜びの中で歩んでいる人、そのような人はどういう人であるか。今日パウロはガラテヤ書の5章の16節から、先ほど八木羊に読んでいただきましたところに記されていますように、最初に言いました、霊が元気じゃない。じゃあそれは具体的に聖書ではどのように言っているかというと、ガラテヤ書の19節から記されています。肉の業は明らかです。それは姦淫、猥褻、好色、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、この他、その他、この類のものです。このように、私たちのうちが、霊ではなく、肉の働きが、逆ですね、精霊十万では、肉十万、ちょっとなんか、肉まんみたいですね。まさに肉まんみたいなんですよ。ある方が言いました。本当に私は肉団子です。これ肉の性質がですね、今こう話しながらじゅわーっとなんかこの肉汁がですね、この出てくるような感覚を覚えましたけれども、それが罪です。私たちのですね、肉の性質というものは今ここに、聖書に書かれている様々なことが肉の性質として私たちのうちに充満していると、私たちは霊によって良いことを選び取ることができない。肉まん体質か、何でしょう、それに変えて言うことは精霊充満かですね。間はないんです。どちらかなんですけれども、今日聖書が私たちに招いていること、主が私たちに語っていることは、肉十万ではなく聖霊十万で生きなさい、聖霊に満たされて生活することを選び取りなさい。なぜなら聖霊に満たされていると人、肉の人ではなく霊の人に変えられている人は、22節に記されているように、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、自制ですね、セルフコントロール、これらの実が溢れているがゆえに、神様の導きの中で良きものを選ぶことができます。人生において豊かな良き実を結ぶことができます。その秘訣は御霊によって生きることです。聖書はいろんなことは書いていません。ただ一つです。 御霊によって歩むとき、これらすべてのものが私たちのうちに成就していきます。なぜなら24節、キリストイエスのものとなった人たちは肉を欲情や欲望ものとも十字架につけてしまったのです。イエスキリストの十字架を信じる者たちは、復活を信じる者たちは、イエスキリストの十字架によって日々私たちのこの肉の性質が、欲情が、欲望がキリストと共に十字架に合わせられて、今日聖餐式を行います。イエスキリストの血潮によって私たちは清められて、正しきことを選び取ることができるようにされているのです。アーメン。これからするのではありません。イエスキリストの十字架によってもうすでにその技は私たちのうちに、信じる者たちのうちになされているのです。ですから御言葉は私たちを励まします。25節、私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。これはですね、この言語に行きます。言語に忠実に訳しますと、私たちは霊によって生きているのですから、聖霊によって生きているという、このですね、生きているという動詞は、この元来ですね、泉やそれから噴水から水が湧き溢れている、そういう命の水が流れている状態を言うそうです。ですから聖霊によって生きる私たちは、聖霊の命がいつも泉のように湧き溢れているのですから、その湧き溢れている命によって前進していきましょう。聖霊に満たされている人のうちには、どのような目に見える中で、現実の中で苦しみがあっても、困難があっても、嵐の中にあっても、平安でいることができます。どのような失望の中にあっても、そのような現実を目の前にしても、希望が湧いてきます。どのような人にあっても、喜びが湧いてきます。愛や許しが湧いてきます。これが聖霊様による力です。今日このガラテヤ書の御言葉を読むとですね、これは皆さんはどうかわかりませんけれども、私は非常に自分自身のこのことをよく御言葉が表しているなということを思います。17節の後半です。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。もうこれは私は大声でアーメンと言いたいですね。自分の性質を見てもそうです。いいことをしたいと思う、主のために捧げたいと思う、愛したいと思う、許したいと思う、担いたいと思う、捧げたいと思う。でも私のうちに働く肉の力によって、そのことを選び取ることがたびたびできない、敗北してしまう、そのことが多々あります。皆さんはどうでしょうか。もしかしたらこの朝礼拝に来るときに肉のバトルをした方がいるかもしれません。礼拝に来ようかな、やめようかな、もしくはですね、家族で喧嘩しながらここにたどり着いた人もいるかもしれません。子供たちを叱りながらですね、来た方もいるかもしれません。いろいろな私たちは内なるこのですね、内側において、そのような肉の性質が働くがゆえに、私たちの内側にはいつもこの対立、バトルが生じ、そして平安がたびたび奪われていきます。心が騒がされていきます。でも、御霊によって生きること、聖霊によって生きることを願い、そのことを求めるならば、私たちは霊の人にされていきます。肉の性質を主が取り除いてくださり、清めてくださり、霊の器に変えてくださる。だから聖書において、今日の御言葉において、御霊によって歩きなさい、これは神様からの私たちへの命令です。なぜなら肉の性質は、先ほど書いていた明らかです。肉は私たちのうちに良いものを運んできません。肉は私たちに良いことをする力も与えてくれません。そうではない、ただ唯一の聖霊によって、神様の清い清い霊が私たちのうちに働くときに、私たちは愛、喜び、 平和寛容、これらの身によって勝利していくことができるのであります。私たちはたびたび自分の平安を脅かすもの、それらのことが外からやってくると思っています。さまざまな問題であれ、また人との人間関係であれ、人の言葉であれ、でも実際はそのことを通して私たちのうちに働いている肉が原因だと聖書は教えているんです。人が問題ではありません。いや、人の言葉が問題なのではありません。起こる問題が問題なのではありません。そうではない。その時に働く肉が十字架につけられていれば、私たちはどのような苦難の中にあっても、どのような人を目の前にしても、私たちは変わることがないんです。変わらなくていいんです。私たちのうちにはイエス・キリストがいてくださり、私たちのうちには愛と喜びが満ち溢れているから、それらのものを誰をも奪うことはできません。この恵みを誰も私たちから奪うことはできません。この御霊によって生きることを選びますか？このことを願いますか？アーメン。それでは購読箇所、ヨハネの15章を開きましょう。今日イエス様が弟子たちに具体的に教えてくださった、もう十字架を目の前にしたこの数日間の中で、イエス様が具体的に、じゃあ私たちが御霊によって生きる、聖霊の命によって生きるということはどういうことなのか、具体的にイエス様が教えてくださったのが、このヨハネによる福音書の15章です。イエス様は例えとしてこのようにお話をされました。私は誠のブドウの木、私は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。4節5節を共に読みましょう。3、はい。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。アーメン。今日のガラテヤ書5章16章の御霊によって歩みなさい、生活しなさいとは、誠のブドウの木であるイエス・キリスト、救いの源であるイエス・キリストのブドウの木につながる枝として生きなさい。イエス・キリストを信じる人は、ブドウの木なるイエス・キリストにつながっている、そこから出ている枝です。枝が実を結ぶことができる唯一の要因は何でしょうか？木につながっているということです。元の大木につながっているということです。枝が実を結ぶことのできる唯一の要因は、ブドウの木につながっているということです。ブドウの木に枝がつながっているならば、枝はブドウの木から、その根元から栄養分を吸収して、おのずと枝は実を結んでいきます。これが自然の法則です。でももし枝がブドウの木から切り離されてしまっていたならば、どんなに枝が頑張って実を結ぼうとしても、実は結ばれません。イエス様がそのブドウの木を例えとして語られたように、私につながっているならばあなた方は実を結ぶことができる、しかしつながっていなければあなた方は実を結ぶことができません。イエス様のブドウの木に私たちがつながっているとき、私たちは人生に豊かな良き実を結んでいくことができます。 今日私たちが励まされることは、私たちがどのような人生を送っていても、今どのような失望やまた恐れの中にあっても、また私たちの失敗、私たちの弱さ、そのことを深く覚えながら落ち込んでいる人がいるでしょうか。でも御言葉は、私たちは良き実を結ぶために作られたと私たちに語っています。良き実を結ぶためにイエス・キリストが私たちのもとに来てくださり、十字架にかかり、その死をもって私たちの肉の性質、罪の力、すべてを引き受けて血を流し、そしてその命を捧げてくださいました。そのことを信じ生きる者はイエス・キリストの枝につながり、豊かに実を結ぶ人生を歩んでいくことができます。これが聖書の約束です。私たちが頑張って実を結ぶのではありません。イエス・キリストにつながりさえすれば、命はおのずと流れてきます。アーメン。イエス・キリスト、唯一の救い主なる、唯一の永遠の命の源であるイエス・キリストにつながるならば、信じるならば、命はおのずとイエス・キリストから私たちのうちに流れて、豊かに九つの実を結んでいきます。もしはこれが私たちの頑張りによるならば、私たちはもうとっくの塔に敗北しています。ただつながること。じゃあその具体的なつながることはどのようなことであるのか、最後に4つだけ皆さんにお伝えしてメッセージを閉じます。今日の15章を通してイエス様がどのようにしてイエス様につながり、また命が私たちのうちに湧いてくるのか。まず1つ目。7節、あなた方は私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば。私たちが神様の聖書の御言葉に生きるとき、私たちのうちに命が湧きあふれてきます。御言葉に生きるとは、私たちが御言葉を信じること。この世の常識やこの世の知識ではない、知恵ではない、御言葉を信じるときに、私たちのうちに命が湧いてきます。私たちのうちに、私たちの霊に命が注がれていきます。約束の御言葉を信じるときに、私たちが力が湧いてきます。明日も生きる希望が湧いてきます。もう一つ、御言葉に生けるとは、私たちが御言葉に従うときです。良い御言葉を私たちは聞くのは簡単です。でも時々、いやもしくは多くは、御言葉は私たちの耳障りの良い言葉ではなく、私たちの心を時にえぐり出していく、暗闇をですね、照らしていく、そのような御言葉が語られるときがあります。しかしそれでもなお、御言葉に従っていくことを選ぶとき、私たちのうちに、うちの霊に命が注がれていきます。神の国を、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば必要なものはすべて与えられます。まず私たちが御言葉にある神の国と神の義を求めていくとき、それを一番に選んでいくとき、私たちのうちに神の力が注がれていきます。そして二つ目、七節の後半です。望むものは何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。また16節の後半、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。二つ目は何でしょうか。祈りです。イエス・キリストの名によって祈ることを通して、聖霊の命が私たちのうちに湧いてきます。神様の生ける命が私たちのうちに湧き溢れてきます。その祈りを通して、父なる神様は栄光をお受けになります。3番目、9節。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた私の愛にとどまりなさい。12節、 私があなたを愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。17節、互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。3つ目は何でしょうか。十字架を追うとき。許せない人、愛せない人。この戦いに対し、愛することを選ぶこと。許すことを選ぶこと。私がイエス・キリストを十字架につけ、しかしそれを通して神が私を許してくださったように、私を愛してくださったように、私を追ってくださったように、私たちも隣人の弱さを追うこと、許すこと、愛することを選ぶとき、私たちのうちには聖霊の命が湧き溢れていきます。今、韓国のですね、パク先生はじめご家族皆様が、このように十字架の愛と許しを持って来てくださっている皆さんのうちには聖霊十万があります。聖霊十万の愛と許しがあります。しかし、また同時にそれを行動に起こすことを通して、愛することを許すことを具体的に私たちが実生活の中で、日々の生活の中で選び取っていくときに、私たちのうちに、聖霊なる神の命が湧き溢れていきます。最後四つ目、八節、最後の四つ目は、私たちが出かけていくとき、八節、それは言葉を変えて言うならば、あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。16節の前半、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。4つ目は、私たちがこの愛に捉えられて、十字架の愛を知って、十字架のイエス・キリストと共に、福音を述べ伝えるために出かけていくとき、聖霊十万の恵みを受けます。今度クリスマスのチラシを配るのに、前回特典のチラシを配るのにみんなで出かけていきました。この時私たちは聖霊十万の恵みに預かりました。今度12月1日ですか？はい。12月1日、最初のアドベントの最初の日ですね。アドベントの最初の日、また私たちは共に出かけていきます。それを通して聖霊十万をいただきます。私たちのうちに旧霊の情熱が湧いてきます。イエス様がこのようにして出かけていった。このようにして時に傷つかれた。伝道は簡単ではありません。でも主のために一歩踏み出していくとき、私たちのうちに聖霊の豊かな溢れる命が湧いて流れていきます。御霊によって歩きなさい。この恵みを私たちに注ぐためにイエス・キリストは十字架についてくださいました。血を流してくださいました。すべてを捧げてくださいました。私を許してくださいました。愛してくださいました。この恵みが今日も皆さんお一人お一人に注がれていることを信じ感謝いたします。どうか新しい一週間、いや私たちの生涯、この御霊によって生きる幸いを得る人生、豊かな実を結ぶ人生を歩むことができますように、共にお祈りいたしましょう。恵み深い愛なる天皇お父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今日御言葉を通して、あなたのご愛をお語りくださり、また私たち一人一人に十字架と復活を通して注がれる御霊の力がどれほどの力と、また恵みであるか命であるかを教えてくださり、心より感謝いたします。どうぞ今私たちの霊の目を開いてくださり、心を開いてくださり、今日の御言葉の命が、また聖霊の豊かな恵みが溢れるほどに溢れるほどに私たちのうちに充満しますように、心より心よりお祈りいたします。今日集いしお一人お一人に聖霊の充満の恵みとともに、イエス・キリストとともに生きる幸いが、恵みが注がれたことを信じてありがとうございます。どうぞこれを信じ、主とともに歩む幸いな人生を今日もまた新たにされて歩み出すことができますように、私たち一同を祝福し聖霊で満たしてください。今日ここにいないすべての兄弟姉妹、愛する者たちの上にもどうぞこの恵みが豊かに流れていきますように、そのためにまず 集められた私たちを霊の人に作り変えてくださり、喜びを持ってあなたのために使わされる一週間となりますように心よりお祈りいたします。すべてを御手に委ね感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。